ちは。ヤッチーの心のコンパスルーム、お聞きくださいましてありがとうございます。こちらのチャンネルでは日々の暮らしや福祉の仕事で感じたことや心のコンパスを大切にしながらしなやかに生きるヒントをお話ししております。いかがお過ごしでしょうか。今日はですね、9月15日なのでスタイフ支援職部の9月のテーマ、支援職の防災についてのお話をしたいと思います。で、スタイフ支援職部については、概要欄の方にあるトコさん、部長のトコさんのノートの方に詳しく書いてあるので、そちらの方からご興味ある方ご覧いただいて、参加もね、随時受け付けていると思いますので、よかったらぜひぜひ支援職でゆるくつながっていきましょう。で、支援職の防災っていうことで、私は今、子どもの支援も関わってはいるんですけれども、一番長い支援の現場が高齢者の、支援で、ケアマネージャーの事業所だったり、地域包括支援センターで相談員、社会福祉士をとか、主任ケアマネとして、管理者をしていたこととかもあるので、そちらの方での、防災のお話をしようかなと思います。これ私もちょっと記憶ざとってなんですけれども、実際にね、その支援職の方はもちろん、その介護を今されている方って、こういう災害の時とかね、どうしようって考えることがあると思うので、何かのちょっとね、情報の共有として聞いていただけたら嬉しいなと思います。で、私がそのケアマネとかね、地域包括で働いてた時に、その災害が起こった時ってどうするかっていうと、安否確認をするんですね。で、その在宅で生活している方を担当していたので、優先順位の高い方、全員はやっぱりね、回れないかったり連絡取りきれなかったりするので、優先順位の高い方っていうことで、お一人暮らしの方とか、あと労働介護をしていて、高齢者世帯ですねの方とか、であと認知症の方、あとは介護度が高くて、自分で動けない方だったりっていう方を、優先的にね、まずちょっと電話をしたりして、で、ちょっと連絡取れなかったりとか、ちょっと気になるなっていう方のところには実際に訪問して回っていました。で、その、手前で自分たちのね、安全が確保された上でっていうことでなんですけれども、でやっていましたね。で、私は東日本大震災の時がちょうど育休中だったので、その時は、やってなかったので、後から聞いた話だったりなんですが、その前でも、前後とかでやっぱり大きい地震があったりとかした時、あと台風だったりね、なんかあった時とかにはやっていました。で、その安否確認した時に、じゃあ自宅で過ごせるのかとか、何かあった時の受け入れ先をどうするのかとか、あと、介護を受けなければ、ちょっと生活できない方とか、認知症でちょっとなかなか避難所に行くのが難しいのかなとか、その災害が起きてるっていうことを認識することが難しかったりする方もいらっしゃるので、そういう方がね、避難所に実際行けるのかなとか、そこに行くとしても、じゃあ移動手段どうするのかとか、そこでのケアをどうするのかとか、そういったのとかもね、含めて考えたりしていました。で、ただその災害時にね、急にそういうのを全部できるわけじゃないので、日頃からその緊急時を想定して、で、関係者でね、担当者会議っていうのを定期的にやるんですけど、そこでちょっとその緊急時の想定をしたりもしています。していましたね。で、まずその、停電があった時にどうするかっていうことで、病院ほどではないんですけれども、やっぱり医療機器を使っている方、在宅酸素だったり、あと吸引だったり、あとは介護用のベッドとか、 あと自分で寝返り打てない方、エアマットを使ってたりするので、まあ、そういうのの、あの電源をどうするのかっていうことを、まあ、想定したりしていたり、まあ、そういう時のためにあの日頃から結構地域との連携で、まあ、特にねお一人暮らしで誰もちょっとこう支援してくれる方がいない方の場合は民生委員さんだったりとか、まあ、ご近所の方だったりとかと事前にねちょっとつながっておいたりとかすると連絡が取れなかったり、まあ、いざっていう時にね職員が必ず動けるわけではないので、まあ、そういう時にねやっぱりその地域のネットワークって結構大事になるのでそこは日頃からね結構やっていました。で、まあ、あとはその事業所内での連絡体制もそうですし、あの全部今パソコンにデータが入っているんですけど、停電になるとパソコン開けないので必ず利用者台帳っていうのを紙ベースで出しておくっていうことをしていました。でこれもやっぱり新規の方とか入ってくるので月に1回は必ずそれを見直して月初めに、出すっていうことをしていました。で必ずその、みんなが分かるような場所に置いておく。ただその個人情報もあるので、そこの保管を気をつけながらっていうことでねやっていました。であとはその台帳の中とかに、避難場所っていうのを記載していたり、まあ、そこもちょっと定期的に確認をしたりっていうことはしていましたね。で、まあ、本当にねなんかこういう時に支援職って、まあ、もちろん自分の身も大事なんだけれども、まあそこがねあの大丈夫だなってなったらやっぱりすぐにね駆けつけるっていうことも結構ね必要になる職種だったりはするのでね本当に日頃から自分たちのね大事にしていかなきゃなと思ったりするところです。はい、ちょっと長くなっちゃったんですけど、はい、今日は支援職の防災ということでお話をしてきました。最後までお聞きくださいましてありがとうございます。では素敵な一日をお過ごしください。じゃあまたね。 Thank you.